はい、どうもこんにちは、こんばんは、りくです。
あ、どうも、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。
あ、どうも、こんばんは。
シビルウォーは見に行くんですか？
私言った通り、あ、最近ね、アメリカのそういう戦争映画あんま見てなくて、ちょっとね、腰のせいか、なんかね、もうあれじゃないですか、独身じゃないですか。私も。
ああ、私もです、
ね。となるとね、
はい。
なんていうか、よくアメリカ映画である、
はい。
最後に嫁とか子供とかと抱き合うシーンとかが、
ああ。
すごく辛いんですよ。
ネタバレしていい？ちょっとだけ。
で、いや、いいですけど。
一切そういうシーンはないんで。
じゃあ、いいです、いいです。
っていうネタバレ、はい。
ありがとうございます。
一応。
そこと、ま、はい、ま、最悪ね、アメリカのハリウッド映画なんで、ま、一応ね、愛国心の、
はい、
国威発よ。
はいはいはいはい。
ま、あるのは、まあまあ、それはね、それがないっていうのはないだろうなっていうのはあるんで、
まあ、それは、見て判断した方がいいんじゃないですかね。
はい。
はい。
いや、もうね、最後にそのシーンが入るだけで、私は、そのシーンっていうのは、抱き合うシーンね。
はい。
入るだけでかなりしらけるんですよ。
その個性、大統領のヘルメットは好きよね。
大統領のヘルメットを押し入れから出してくるんでしょ？
ええ。
ガラガラって開けて。
ロッカールームからガラッと。
押し入れです。あれですよ。ふすま開けるんですよ。
ガラッと。大統領のヘルメットはそうなんですか？
大統領のヘルメット。まあ、派生してきて、元はね、ロッカーか。
元はロッカーですよ。
なんか、だんだん話が尾びれがついてね、私が聞いた頃にはね。
ええ。
そもそもアメリカの話はね、ふすま開けてとかで言い出しました。ふすま開けて中からとかって言って、上の段からとかって。
まあ、万博には側を飾ったらどうやいう話をさっき奥でしとったんやけど。
やめなさいって。側って何ですか、側って。側なんてあるか？
何はのモーツワルトの側ですよ。
側って。側なんて存在しないんですよ。そんなものは存在しないんだ。
ね、
あ、地毛ですよ。
うん。まあ、うん。
言ったら、引っ張っても英雄って言うた話あったじゃないですか。
それは神田川敏郎ですよ。
あ、そっか。
それ神田川先生ですよ。
木田先生は引っ張って怒るのか？
怒りますね。
そっかそっか。
名前言うてしもたな。
神田川先生、まあまあ、木田先生はね、もうね。
木田先生。
あれですから。もう木田先生のね、秘密はもう、ね。墓場までですから。
万博のテーマソング作ってほしかったんけどね、僕はね。
ほんまやね。ねえ、ベッタベタなやつね。
ベッタベタなやつ。そうなんですよ。うん、まあ、そんな音楽家の話を今日はしようかなと思って。
音楽家ですね。
音楽家です。
はい。
はい。昨日ですね。
うん。
昨日、おとといですね。
ああ、そうやね。
若菜さんのファンクラブからメールが来てたんですよ。
うん、入ってあるもんね。
はい。で、12月にライブしはるんよね、コンサート。クラシックコンサートしはるん
です。ああ、毎年
恒例の。
恒例の。
で、あれのお知らせかなって、もうすぐ締め切りですよ、みたいなお知らせかなと思って、メールを開いたら、
うん、
カラフィナアニバーサリーライブって書いてあったんで、
うん、
何かの見間違いかな。
まあ、アニバーサリーとはって感じですよね。
そう。アニバーサリーって何のことっていうのがまず僕の中でもありまして。何のアニバーサリーなのっていうのは。
ベストアルバムでも出るのかって感じですよね。
そうですね。でも、
100分言って。
ベストアルバムも出してるしね、オールタイムベストも出してるしね、いつも事務所の事情で出るやつですよ。
そうですね。
そうですよ。
そうですね。
大体、オールタイムベストって名が付くものっていうのは、あんまりよろしくないベストアルバムなんですよね。
ようよう2枚、
そうです。
上巻って言わへんな。2枚組。
2枚組、3枚組。
2枚組というか、こう、2つに分かれて出る。
そうそう、はい。カラフィナは3枚組やったと思いますね。
うん。
ライブの、コンサートの、最後のライブの、武道館の、コンサートのやつが収録されてたのもあったはずなんで、もう僕大事に、まあ、封印してますけども、5年ですよ。ちょうど5年なんですよ。
早いね。
ええ、スペースクラフトが解散って言うてから、
うん、
ええ、スペクラが解散って言うたんですよ。別に彼女たちが解散って言うわけじゃないんですよ。
うん、
ええ、その、なんか、だからこのアニバーサリーは何のことなのかなって思いながらも、コンサートが決定しましたって書いてあったんで、
うん、
って思って、
うん、
で、そこにですね、まあ、三人ですよ。お三人さん。
うん。
稽古、光、若菜って書いてあって、うん。音楽監督って書いてあって。
うん。
武部聡って書いてあったんですよ。
うん。
梶浦由紀の名前がどこにもないなって。
うん。
これは何かの間違いかなって。で、でも、武部さんは若菜さんの面倒を見てはるから。
そうだね。
そういうことなのかなって。思いながら、メールをそっと閉じたんですよ、僕は。
そっと閉じた。
そっと閉じたんですよ。見間違いであってほしいと。何かの間違いであってほしいと。思ったらもう、あれですよ、ポスト、X 上では、もう、阿鼻叫喚の地獄絵図がもはや始まってたんですよね。いろいろと。で、そんな中、僕が目撃したのが、梶浦由紀さんという作曲家の方がいましてですね。
うん。
木田先生ばりに有名な方ですよ。この方のツイッターで。
木田先生ばりに有名。
え？
まあ、あれですか、それ特定の界隈が有名という。まあね。木田先生は、関西で有名ね。
そうです
ね。
ま
あ、何輪の
モーツワルトとして有名ですからね。まあ、梶浦さん25万フォロワーいるんですけどね。
ああ、強い。
強いですよ。お強い。やっぱりお強い。世界中からフォローされてる状況なんですけれども。うん、その梶浦さんが、カラフィナさんについてという、声明文を出
してくれた。カラフィナさんだよ。カラフィナさんだよ。
カラフィナさんですよ、富蔵さん。
カラフィナさんですよ。
さん付けですよ。
さん付けはね、
はい。
外部ですよ。
そうですね。
泉さんが、共産党さんはって言うと一緒ですよ。
あ、わかりやすい表現ですね。
もっと言うなら、ね、ちょっとね、敵意がまああるときによ、ね、まあ政界とかではよくね、言いますよね。
そうですね。うん。
仲間だったらね、公明党さんとは自民党は言わないでしょ？
言わないですね。あまり言わない、ね。
たまに言うけど、あんまり言わないです、
ね。あんまり言わないですね。うん。公明党の諸先生方って言いますね。
あそうね。言うよ、言うよ。
そうなんですよ。ね、カラ
フィナさんについて。その辺がもうね、そう。
で、これ、どんなことをおっしゃってたかっていうことが、非常に重要でございましてですね、うん、カラフィナファンにとっては。
そうだね。
でですね、この、まあ、僕がメールをそっと閉じた、ライブ開催を発表されたことにつきまして、
うん。
ね。私の方にお問い合わせをいただいておりますということで、まず、梶浦さんとしては対応しなきゃいけなくなった状況のようで。
うん。
私、梶浦由紀は今回の公演に一切関与しておらず。
うん。
また、それ以前に、今回の公演開催について主催の方からも、またメンバーのどなたからも、正式なお知らせも説明も一切いただいておりません。
うん。
うん。そのような状況ですので、ご質問いただきましても、何もお答えできることがございません。
うん。
うん。申し訳ありませんが、今後のカラフィナさんに関するお問い合わせは、ライブを主催される方、もしくはメンバーの皆様の所属事務所の方へお願いいたします。っていうふうに、まず、一段落目。
うん。
ですね。こういうふうにおっしゃられてるんですが、富蔵さんとしてはこの文章を読んでどう思われたんですかね。
なんっていうかね、もうこうね、胸にぐさっときますよね。
刺さったと。
刺さった。
こう、刺さるっていうのもいい刺さり方があるじゃないですか。
うん。
うわ、すごい、くっていう刺さり方と、
うん、
うわーっていう、断末魔の叫びのような、こう、刺さり方と。
なんかね、いや、こう、気持ちが引き裂かれるというかね。
ああ。
あれなんですよ。どう、こう、それに対して、
はい。
どういうふうに反応したらいいかがわからない。
なるほど。
そうじゃないですか。心、この、客観的にというか、
ええ。
客観的にというかね、まあ、事実だけ見たらね。
はい、事実だけ見たら。
うん、パラフィナが、ね、復活するわけじゃないですか。
そうですね。一応復活と、なっておりますね。
うん、復活して、
はい。
で、ライブを来年するっていう。
そうですね。
これはまず一つの事実でしょ？
ええ。事実
で、ね。で、それも、一人ともかけずに三人でやるっていう。
三人で、はい。
あ、まあまあ、ここはまあ、実際にはこれはね、三人なのかどうなのかっていう。三人でカラフィナなのかどうなのかという問題点は。
まあ、問題点はある
ん
ですよね。
あるんですよ、ね。
そも四人の時期もあったっていうのも。
まあまあまあ、
ね。
ええ。はい。まあその事実だけ見れば、あれ、大変、はい、それは、喜ばしいことじゃないですか。
そうですね。
ただ、突き詰めていけば、じゃあ、どういうふうな体制でするのかとか、
そうですね。
なってくると、それまた話が別だぞとなってくる、は
い。なるほど。
で、ってなってくると、これは、こう、喜べないぞと。喜べないんだけど、喜ぶべきなんだろうか。いや、でも喜べないな。
うん、そもそもカラフィナとは何ぞやっていう話まで突き詰めていくんですよ。
そうですね。
やっぱり。
うん、
デビューから知ってる身としては。
うんうん、そうですね。その経緯というか。
そうなんですよ。うん、からの教会の一発目を見て、最後に歌が流れてきた時の。
うんうんうん。
なんて言うんですか？こう、キュンってした思いですよね。
うん。
ズキュンに近かった、
うん。
一発目の、あれがあった身としてはですね。
うん。
非常にですね、その、なんて言うんですかね、カラフィナとはそもそもっていうところを、これは、違うんじゃないのっていう、思いというんですか？
そう。
カラフィナじゃないんじゃないのっていう。
そうっすよね。
ここを飛ばしてしまったら。
うん。
うん。
そう、だから、なんかね、なんか表面的な事実だけじゃないわけじゃない。
そうですね。
それをこう、本来どういう形で、こう、復活するならそれで復活すべきだ、なのかっていう。
そうですね。
っていうのが、こう、そこを見ていくと、全然こう、はい、それ喜ばしくないわけで。
そうですね。
そこがでもね、非常に、こう、もうなんて言ったらいいかわからんすぎて。喜ばしいけど喜ばしくないっていう。
そうですね。
じゃあね、もう究極になると、これね、行くのかって話じゃないですか。
そういうことになるのかっていうのが、実は次の段落なんですよね。
うん。
これ実は続きがございまして、梶浦さんの声明文は。
うん。
カラフィナの皆様は今後私のプロデュースを離れ、私の知らないところで新しいカラフィナとして歩まれることを決意されたのでしょう。
うん、
私は私で将来また一緒にカラフィナの言葉を紡げる道を探ってもおりましたが、それはもう叶わぬ未来となりました。うん、大変残念ではありますが、メンバーの皆様がはっきりと選ばれた道です。うん、これはもうお互いに音の道を探す一人一人の人間ですから、そのようなこともあるでしょう。うん。なるほどなって。
決別ですよ。
決別ですよね。
うん。
なんて言うんですかね。こう、悪魔ホムラですよ。
うん。
悪魔ホムラが、もうこれでも、マドカと一緒に言えるならそれでいいのって、あの反逆の時に思った時と、なんかすごく、ああっていう、その選択はっていう感じが、すごく僕の中で、ああ、もうダメなんだなっていう。いやー、まあ、この、カラフィナが不在の5年間ですか？
うん。
いろいろと私、梶浦さんのイベントを足運んでましたやん。
そうやね。
で、若菜さんのコンサートも足運んでましたやん。
うん。
で、まあ、カラフィナのカバーというものをいろいろな形で聞いてきたわけですやん。
やりよったね。
ねえ。で、うん、やっぱり、不完全さが、そこかしこに感じてたわけですやん。
そやな。
なんとも言えん。
なんとも言えん。
やっぱ違うなと。
うん。
微妙に違うんやと。
うん。
やっぱあの三人と梶浦さんの楽曲でないとあかんねんやと。
うん。
うん。そこがですよ。
うん。
今後はもうないって、おっしゃられたわけですよ。
そうなんだしょ。
はい。
うん。
未来はないんですよ。
そう。
それはカラフィナなの？っていう。
しかしね、なんかこう、決別するまで早いですよね。本当に、で、
はい、
水面下のことは分からないですよ。
分からないですね。
分からないですけど、表向きは、
はい、
唐突に発表されたじゃないですか。
そうですね、唐突に発表でしたね。
唐突に発表されて、それで、もうそのままスパッと、なんか決別しちゃうっていう。
そうですね。
なんかそれもね、まあ、唐突って言ったら、まあ、それはまあまあ、あれだけど、早いなって。
お怒りなんじゃないの？
うん。
で、僕、このお怒りモードの部分が気になってるんですよ。
うん。
どこに一番怒ってはるのかなっていうのもちょっと思ってるところがございましてですね。この文面を見て、僕すごく引っかかってるところがあるんですけど。
うん。
どこでしょう？
私としては、
はい。
少なくとも、
はい。
二人とは繋がっていたし、
そうなんですよ。
うん。恵子さんとはかなり深いわけじゃないですか。
そうなんですよ。
いや、だからそれなのに、そんなにこう、スパッと唐突に何も話なしでこうなっちゃったのかっていう。
冷静に考えるとありえないと思ってるんですよ。
うん、それにね、ちょっと前までやってたじゃないですか、一緒に。
そうなんですよ。
なんか、疎遠になったとか、そういう、なんかおかしいなってのも全くなかったでしょ？
なかったですね。キャッキャしてましたからね。
うん。だから、ね、あれ、いつでした？ 6 月か7月か。
6月です。
6月なのかね。
ほんで、ね、8月までライブしてましたから。ね、
うん、うん、うん。
で、今月、上海行くんで、一緒に。
なんかそうらしいですよね。海外コンサート
は。海外公演に行くんで。
っていうような、そのね、タイムスケジュールの中で。
そうなんですよ。
うん。これは不可解ですよね。
不可解ですね。
だからそれもどうなんだって、なんでこうなったんだろうって。
だから僕が一番引っかかってるのは、うん、メンバーのどなたからもっていう。
そう。だよな。
もう僕は正直これだけです。ここが不可解すぎて、うん、どういうことなのって僕も聞きたいわと。
そう。こういう割とね、長らく、もういろんな バンドだったり見てきたじゃないですか。
見てきました。はい。
で、もちろんそのね、お金でこう、揉める話っていうのもあったけど、
はい。
でもやっぱり、たぶんリクさんが好きな TML とかにしても、
はい。
例えば、アルフィーとかでもそうですけどね。
そうですね。
むちゃくちゃ長くしてる人たちっていうのは、
うん、
やっぱ金の話よりも、やっぱりその、信頼関係とか、
そうですね。
感情的なところで繋がってるわけじゃないですか。
そうですね。
だから音楽っていう分野に対して、その、はい、人と人とのつながりっていうのってすごく重要だと思うんですね。
うん。ですよね。作り上げるものですからね。うん、やっぱりね。そう。
だから、やるにしろやめるにしろ、なんか、唐突にそういう話になってしまうってのなんだろうって。だからそれでこう、本当に何も聞いてなかったってなったら、それはやっぱり、ね。
そうなんですよ。うん。
それはもう、ちょっと、ね、許しがたい、信じがたいっていうところに、あるだろうなって。
だから、大事なことは、僕、この一連の流れを見て、思うに、この梶浦さんの声明文っていうのは、
うん、
これだけが僕、正しいような気がしてるんだよね。
うん、
出てきたものとして、うん。話聞いてないよっていう一言なんですよ。
うん
私話何も聞いてないんだけどっていう叫びなんですよ、これ。だから、これに勝てる文章を書ける人多分今周りいないと思うんですよ。カラビナを取り巻く人で。
ね、
それぐらい強いと思うんですよ、僕、このメッセージ。
そう。全然、あれですよ。ジャンルの違う話しますけどね。
ええー。
数年前に、
はい。
某、任教組織割れたじゃないですか。
はい。はいはいはい。
その時の驚きと近いなって思うんですよ。
あー、なるほどね。
それもね、なんか、あの時に言われてたのが、
はい、
あ。やるときは、もう絶対バレずにスパッとやるっていう。
うん、うん。
潰されるかなって。
うんうんうんうんうんうんうん
うん。でも、したら本当に知らなかったっていう。
これはだから、梶浦さんにとっては、その、落ち度っていう言い方は抵抗ある人いるかもしれないんだけど、
うん。
梶浦さんにとっては落ち度一つもないよね。隠し立てする必要性がないんだもんだって。
はいね、うん。
この出来事に関して言えば。
うん。
だから本当に寝耳に水だったのかなっていうのを、この文章から僕、感じるんですよ。非常に。
いや、もうね、本当に、ここまでこの、どこにも、何もこう、情報を漏らさずに、スパッと、やっちゃうって、
うん
うん、その背景って何なんだろうって思うけど、ねえ、でも、それでいいのかって話に
はなるような
。そう、そうなん
ですよ。と思ってるんですよ。強く。僕は筋が通らないって思ってるんです、
筋は通らない。
で、まあ、もともとの、経緯をちょっと振り返ってみると、
うん。
もともとは、梶浦さんと、スペクラの中の人が揉めて、梶浦さんが出て行っちゃったっていう形じゃないですか。
うんうん。
だから、ほんで、それで、カラフィナの三人としたらどうなっちゃうんだろうっていう状況だったわけじゃないですか。うん、そこでとりあえず10周年武道館までは行こうと。
そうね。
ほんでそこまでは行った。うん、それからちょっとお休みしたいなって三人とも思ってたんやけど、事務所はどんどん仕事を入れてくる。
うん、
ほんで、話が違うっていうことにだんだんなってきて、
うん、
そういう中で、一応契約満了やったからの時期がちょうど来てたから、恵子さんが飛び出す。
うん、
で、ひかるちゃんも後を追
う、うん。
で、若菜ちゃんは残って歌を歌
う
ことを決断したと。梶浦さんは自分で事務所を立ち上げて、仲のいい M さんという方とね、森さんやったかな。
うんうん、
まあ、活動、作曲活動を続けていく中で、恵子さんが合流し、
うん。
ひーちゃんがゲストに出、
うん。
若菜さんはスペクラに所属なんで、つながりがそこは、切られてる状態っていう、中で、まあ、コンサートをやりながら、えっちらおっちら、なんとか5年やってきたわけですよ、みんな。
うん。
その中で、そうなんですよ。僕が非常に下せないのが恵子さんなんですよ。
うん。
名前を挙げて申し訳ないんですけども。
うん。
あんなにキャッキャしてたのにっていう。
いや、だってね、正直、急に一週間でこんな話、一週間、二週間で決まらんでしょ。
決まらんですよ。無理ですよ。そんなの。
いや、境、その話ってのは、もう結構出とったと思うんですよね。
だいぶね。だって、もう、この時期にチケット販売ですよ。
そうだよ。だって、10月、もう、あれでしょ、10日前後みたいな
10
話だっ
月
たじゃないです
11
か。
日から先行販売開始なんです
ああ、
よ。各ファンク
で
ラ
す
ブ
よ
で。
ね。そう。
だ
いや。
から、ちょっとそれはないんじゃないのっていう思いが僕は強いっす。
そうだよ
恵子さん
ね。
のファンには申し訳ないんですけども。
私のことだね。
そうなんですよ。
そう、
ちょっとそ
だ
れはな
か
いんじゃ
ら、
ないのっ
そう、だ
て。
からね、それはね、
やっちゃいけないことだよ、それはってい
うん、
う
で、だ
思
から
いが
私は
強い。
ね、そう、やっぱりね、仁義は切るべきですよ。
ですよね。だから
はい。
どんなことでも義理ってあると思うんですよ、僕。
こう、
ほんで、今まで情に甘えてたんじゃないのって言いたくなるんですよ。こういうことしちゃうと。結局のところ。
そうですね。
で、もう一個言わせてもらうと、恵子さん、梶浦さんに曲を下ろしてもらってるんよね。
いや、そうだよ
ソ
な。
ロで。
そうだよ。
そこだよ。それをした上でこれやるっていうのはちょっとね、僕、どうしたって、ちょっと思ってる。
そうなんですよ。
だから、まあ、いろんなファンの方のポストも僕見てきたけれど、この数日間。やっぱり、なんていうの、混乱してる人が多いのよね。信じられないっていう。
そ
ほんで、やっぱ、擁護したいじゃな
う。したいよね。
い。だから、ケイちゃんも、ヒーちゃんもそんな子じゃありませんみたいな声もあるんですよ。
あ、もう、それはね、見ましたよ。
まあ、しゃあないよね、それって。
騙されたとか、
そ
騙し討ちされてるっていう
う。
話は。
でもそれは、最終的にやるって言うたも本人だやから、でも筋は通さないとって、
そう
僕
ね。
は思うんだな。
いや、そうですよ。
いい大人なんだから。
そう。で、それで、だから、ねえ、我々としては、どう、それに対して、
そうですよ。
今後どうしたらいいのかっていう、
そうですよ。
ある意味踏み絵ですからね。
踏み絵ですよね。
どうしたらいいんだろうって。
で、一つ重要なことなんですけど、梶浦さんの曲以外で聞きたいっていうのが、単純な話ね。
だから、現状維持でしかないもんね。
そうなんだよ。
我々の知ってるカラヒナが、
そうなんだよ。
存在するとしたら、 もはやあの、この、今から新しい未来ではないわけじゃない。未来のカラフィナ、それこそ梶浦さんが言うように未来のカラフィナっていうのは、
そうそう。
もうあの、梶浦さんのものじゃない。
そうなんですよ。
梶浦さんと一緒に作ったものじゃないってこと。
悪魔ホムラ的世界なんですよ、そこは。
そうか。あ、まあ、そうね。
梶浦さんがさやかちゃんになっちゃったんですよ。おかしいって。
うん、悪魔ホムラは誰なんだ。悪魔ホムラの作った世界に。を連れて行かれようとしているか。
いやだからでもそもそものことの発端はもうやっぱり三人だろうなと思うんで、僕は、
うん、
僕は若菜さん推しですから一応ね。
はいはいはい。
でもほんでスペクラがもしこれ主催がスペクラという名前が出てきたら多分すごい悪口言われるのは若菜さんなんだろうなと思ってるんで。
まあ、引き込んだっていうことになるわけだよな。
見方をする人っていうのが多分出てくるだろうなっていうのも思うんで、うん。うん、竹部さんが音楽監督で、コンサートプロデュースするから余計そう思われるところ矢面に立つんだろうなっていうのもちょっと思ってるところもあるんで、ただまあ、若菜さんのブルーレイを買い、若菜さんのコンサートに足を運びした身としては、
うん、
武部さんの元で一生懸命成長してた彼女も見てきたんで、
うん
うん、そこはそれ、あ、うん、それはそれで彼女の道やったんで、
うん、
そこは認めてあげないとダメですよって思ってるところでもあるし、うん、いろんなひーちゃんにしても、恵子さんにしてもね、
うん、
5年いろいろ思い悩んで歌ってきて、
うん、
結論ここに至ったっていうのはあるのかなっていうのはあるんだけれど、うん、大事なことは梶浦さんに一言言うのは必要だったんじゃないのなんですよ、
うん、
だからこればっかりはね4人にしかわからない気持ちってあると思うんですよ、
うん、
ファンがどんだけ何かを言ったって、
うん
うん、そこがね、すごく配慮に欠けてた人がいるっていうことに、ショックが大きい。
そう。
僕は、この件に関しては、うん。だから、うん、カラフィナじゃないなと思ったんですよ。
うん。
この1月15日にコンサートする人たちはカラフィナじゃないって、すごく思っちゃってる。
うん。
うんだから、なんか、なんていうのかな。まあ、いろんなバンドのほら、解散とか見てきてるやん、二人とも。
そうですね。
解散にしても復活にしても、再結成にしても見てきてるじゃない。でも、やっぱ、なんていうの、バンドの解散や再結成とはちょっと別よね、これ。
ああ、そうやね。
うん。
バンドとは多分、そうやなぁ。
ちょっと毛色が違うっていうのかな。
何に例えたらいいかっていう、その例えるものがないけど、うん、同じ音楽ジャンルとしては。何やろうね。なんか、あ、プロデューサーって大きいじゃないですか。
大きいですね。
でもそれがジャニーズ系だったりとか、もするでしょうけども。うん。
あとまあ、もう一つ言えることなんですけど、うん、プロデューサーが降りたっていう、梶浦さん翌日にツイートしてはるんですけど、
うん。
たかがプロデューサーが変わるだけですっていう言い方をしたんだよね。
うん、
この件に関して、
うん、
カラフィナの曲って、ね、プロデューサーは確かに梶浦さんなんですけど、
うん、
作詞作曲編曲まで梶浦さんなんですよね、
うんうん、
純度が濃いんですよね。
そうやね。 ったら、例えば、ねえ、ジャニーズ、スマップ、仮にまあスマップとして、スマップが、ねえ、別のところでやったとしても、その曲を作ってくれる人って、まあ、で、毎回変わ、毎回じゃないけど、いろいろいたじゃないですか。
はい、はい。
一人じゃない。
はい。
ジャニーズじゃなかったら、別の場所でやったら曲が全くガラッて変わっちゃうってことはありえないわけじゃないですか。
そうですね。
あら、それは作詞作曲、編曲変わっちゃうってなったら、じゃあそれは別物かって言ったら、別物ですよね。
別物だと思うんですよ。僕、カラフィナに関しては特に。だから、小室哲哉のいないグローブをグローブと言っていいのかっていうね。
だから、それってね、各、おのおののソロでやってた時もそうだったじゃないですか。
はい、そうそうそうそう。
それは、梶浦さんの手を離れたところでやってた、おのおのやってたので、
そうなんですよ。
じゃあ、同じケースかって言ったら、それは違うよねってなるわけで。
ですよ。ただ、恵子さんだけ2曲書いてもらってるんですよ。
まあね、そうですね。
そこがね、焦ったって一言聞いてあげたいところですけどね。なんとなくね。だから、背水の陣といえば背水の陣かなっていう気もしてる。三人の中で。ああ、なりふり構わないところにまで来ちゃったのかなっていうのにもショック受けてるところがある。
年、5年ってのは長かったということもあるでしょうね。
そういうことだと思うんだよね。
なんかそれで、そういうのを引き合いに出されたりとか、うまくこう、言われたら乗っちゃうような何かがあったのかもしれませんね。
ね、そうですね。
今やらないと。
ただやっぱり、お知らせはしとくべきだよね。お知らせも説明も一切いただいておりませんっていうのはものすごくきついなと思ったんだよな。
もう、だからそれをこう、外してやるって決めた時点で、それを、もう、言っちゃうともう、話が進まなくなるっていうような、じゃあもう、
そういうことやろうね。
このまま、発表を黙ってしちゃうって。
どうやったんやろうね。話が進まなかったのだろうか。
もし、だから本当に、もう、全く、水面下で、一部の人だけで詰めたってなったら、例えばこの、今までの経緯を考えたら、元の事務所主導でやるってなったら、乗れる話ですかって話ですよね。
そういうことになるよね。
それは乗れんですよね。
乗れんですよね。
まあ、全然別の第三者、例えばそれが仮に ABEX とだとしたら、ABEX がうちでもカラフィナのやれないの、もったいないからうちがやるよって言って出てきたんだったら、それはいろいろクリアですよね。でもそういう話じゃないってことですよ。
ないってことだろうからね。これだからね、今のとこね、メール見る限りですよ。主催がどこって書いてないんですよ。
らしいですね。
そこがね、って思ってるところの一つなんですよ。
まずでその、あれじゃないですか。あ、でも、なんか予約開始したとて、それ、各おのおのの、
そうだ、そうだ、そうだ。
ファンクラブというか、ファンは、そこが主催というか、
そうです。
予約の主体になってやるって考えたら、
そうです。
どこがじゃあその興行をやるのかっていうのって見えてこないかもしれないですね。
見えてこないんですよね。だからファンクラブ自体は今状況から考えるに、恵子さん ABEX でしょ、事務所が、所属事務所が ABEX、若菜さん、スペクラ、ひーちゃん、なんかちょっとこの子はっきりしてないんだよね。だから、X からの購入になってるんよ。 ひーちゃんは。
あ、なんか言ってましたね。X かって。
だから非常に苦しいといえば苦しい中で彼女活動してるから、今。
うん。
うん。だからまあ、ねえ、ちょっとなんていうの、あの空中分解って僕は呼んでるんだけど、あの5年前のこと、
うん、
あれは空中分解だったと、解散ではないと、
うん、
っていうのはあの梶浦さんのあの公式サイト、
うん、
で恵子さんも光さんも梶浦さんの場所を借りて声明を出してるんですよ。カラフィナ解散ってスペクラ言ったけど、私たちはそうは思ってないって。でも旧カラフィナになっちゃって悲しいっていうのを端的に言うとですよ。
うん、
そういうことを書いたんですよ、彼女たちは。
うんうん、
若菜さんは沈黙してたんですよ。
うん、
まあ、スペクラの中におるからな、
うん。
何も言われへんやろうな、とは思ってるんだけれど。うんうん、で、梶浦さんの場所を借りて梶浦さんと一緒にそれを言った二人が何にも言ってなかったっていうのがどうしても下船。
うん。
下船のですよ。
うん。
うん。そこがどうしても下船ねんけど、そうせざるを得なかったんでしょうねっていうことしか言えないなっていう状況ですね。だから富蔵さんのおっしゃる通り、1月15日は踏み絵なんだよなって。
うん、しかもその踏みはわりかし早くやってくる。
そうなんですよ。来週にはもうチケット販売が始まるんですよ。
なんかね、その辺の良い周到さが嫌だな。
やらしいよね。
もうあの時間を置かずに。
そうなんですよ。
さあっていう感じじゃないですか。
で、もう一方向実はこの件炎上しておりまして、
うんうん、
武部聡さん、
あ、はい、
音楽監督の、いわゆるコンサートの音楽監督を担当され、うん、武部聡さんがツイッター上で、
うん、
アーティストを支えることが僕の使命だと思っているって書いてるんですよ、ね、
うん
うん、で。人を裏切ったり傷つけたりはしないって書いてるんですよね。
うん、
それだけを守り続けてきたし、これからも守っていく。青臭いようだが、誠意、情熱こそが人を動かすものだと信じているって、わざわざ、同じ日に書いたんですよ。梶浦さんと。
うん。うん。
これが、梶浦原理主義者から非常に反感買ってまして、
うん。
攻撃されてるんですよね。
うん。
いやいや、僕たちは傷ついてるよ、みたいな風な。
うん。
これはこれでですね、僕は、うん、書くべきではなかったかどうかっていうのはちょっと難しいところがあって。
うん。
やっぱり、難儀なことに手を挙げてくださったという思いはあるんですよ、僕。
うん。
もうね、直に武部さんのコンサート、武部さんのコンサートというか、若菜さんのコンサートにやっぱり行ってる分、武部さんが梶浦さんのことをリスペクトしてはったっていうのもわかるんで、
うん。
一概に、こう、梶浦さん差し置いてっていうとこには当てはまってないんじゃないのかな、武部さんはっていう部分が、僕はちょっとあるんですよ、気持ち上。だから非常に難儀な話に巻き込まれはったなっていう印象の方が強いっすね。武部聡さんに関しては。
パチューの栗を拾う感じ。
そうですね。それですね。男気見せすぎたかな。
どっちにしても、こう、
そうなんよ。
キノコが降ってくるのは、見えてるのに、
そうなんよ。
乗
ってきてしまったと。で、律儀に、攻撃してくるツイートに返事返したりしてはったみたいで、様子見てると。ああ、もうブロックでいいのよ、そういう時はって僕も思うんだけれど。いちいち質問に答えたりしてはって、あなたも被害者ですか、うん、って聞かれて、そうかもしれませんって書きはったんですよ。
うん。
うん。だから、って、ちょっと思ったところもあるんです。うん、この武部さんに関しても。
うん。
だから、非常に、なんて言うんですか、 よろしくないと思いますよ、富蔵さん。僕は、ホラン復活劇。
せやね。
うん。だから、すごく中途半端？
うん。
全部が。あの、5年前のこともそうだし、今回のこともそうだし、うん、すごく誠意がないなと思って、
うん。
それがすごく嫌。
うん。
うん。だと思ってます。だからやっぱ筋ですよ。筋が通ってないと思うんですよ。うん。
うん。
思うな、それは。
うん。
だから、なんだ、陸の野郎は梶浦さんの言うことは全部信じるのかって言われても、いや、多分今回に関してはそうだと思いますよとしか言えないっすわ。
やっぱりね。
はい。
筋、どっちに、この、理があるかっていうのって。
はい。
大事なんですよ。
ねえ。大事ですよね。
それが、一番上に来るんですよ。
そうですよね。
はい。
だと思うんですよ。
任侠道では。
ですよね。
はい。筋があるかどうか、筋が通る話かどうかっていう。うんうん、筋が通らんことやると、うん、やはりそれは筋違いってなるんですよ。
ですよね。
はい。筋違いをやると、それは、やりよったってなるんですよね。
だからやりよったですよね。
うん。それは、一時はそれでいいかもしれんけども、まあ、いかにこの、今の、この現代といえども、やっぱり筋違いは、やはりご法度ですよ。
よくないですよね。
うん。それでいいのかってなりますね。
なりますね。
うん。まあ、仮に筋を通せたとしても、はい、やっぱりそれはそれでどうなのかってなるけどね。
そうね。
本来あるべき姿かっていうのはやはりなるけどね。
うん。だからまあ、梶浦さんの、なんつうんですか？曲はもう、歌うのは歌うみたいなんで。
うん。
だからカラフィナの元曲？
うん。
だけの編成になるのか。
うん。
新曲の発表ですっていうことになるのか。
だから、やるのであればソロンの時と一緒ですよね。
まあ、そうなっちゃうよね。
うん。もう、あとはオリジナルで進んでいく。
進んでいくっていう。
うん。
あなたご存知昔谷村新司と一緒に歌歌ったこと。
4ショットとも言わんけど、4人で映ってましたね。
そうなんですよ。あれ、事務所主導でやられて、あれで梶浦さん切れたらしいですけどね。
うん。
ええ。まあ、何ってなったみたいですけどね。
うん。唐突ですよね。
だから、なんかそういうやり方は、まあ、うん、あそこの事務所かなって思ってしまう部分っていうのかな。うん。うん、いやー。ちなみにスペースクラフトはもう歌手部門ないんだそうですよ。
あ、いないんですか？
ええ。小馬鹿さんはどこにいるのって。いやー、まあ、フェイトのコンサートがあったんですよ。この間、先月の23日頃ね。連休あったじゃないですか。うん、22、23と、うん、フェイトのコンサートがありまして、ヘブンズフィールド、アンリミテッド、ブレイドワークスで。
うんうん。
え、その時、若菜さんはファンクラブの人たちと一緒に隅田川を屋台船で乗ってたんですよ。
お
ぉ。そういうイベントもやってはって、
うん、
違うんじゃないかなって思ってたところでこれやったんで、
うん。
良くないなっていうのだけ、
うん、
非常に思ってる今日この頃でございますっていうことだけを、うん、本当に、うん、今日富蔵さんとお話ししておきたかったなっていう思いでいっぱいでございまして、
うん、そうですね。
ねえ、何回もカラフィナのコンサートに足を運んでですよ。
うん。
梶浦さんのライブにも足を運ぶようになってですよ。
そうですよ。
いろいろと富澤さんも複雑だったと思うんですよ、うん、この5年、
うん、
でまあでもなんとなくまあうんっていう、いつかこうなるといいなっていう未来ってあったじゃないですか。
そうね、
ええ、それはこれじゃなかったと思うんですよ僕は。
そう、
一番やっちゃダメのことじゃんっていうのがね、
うん、
いやー悲しいかな、笑うしかないのかなっていうね、
うん、
悲しい時は笑いが込み上げてくることってあるんですよ。
冗
談じゃねえよっていう。
ああそうなっちゃったかっていうことだよな、う
ん、なんだバカ野郎ですよ。
うん、まあねえ、こうなってしまうと今度ね、あれじゃないですか、梶浦ファミリー的にも。
そうなんですよ。
ちょっとその辺の編成とかね。
フィクションジャンクションはどうなっちゃうの、まあ、っていうのが、富澤さんは気になるところかなと思われるんですよ。僕もそこが、そこをどう梶浦さんするのかなっていう。
って感じだよね。
ねえ。
うん。
だからどうするのかなっていうのはちょっと思ってるところはある。ただ、一つ梶浦由紀という人の強みをはっきり申しておけば、
うん。
あの人は作曲家なんで。
うん。
うん。言ってみれば。
うんうん。
サントラスペシャルというものも武器として持ってあるんで。
うん。
だから、歌姫編成じゃなくてもコンサートできちゃう人なんで。
はいはい。
そこなんですよね。その強みはあるかなって僕、うん、サウンドトラックスペシャル満席の中で見たことがある人間で、感動した人間だと、やっぱ梶浦音楽素晴らしいなって、うん、梶浦音楽なんですよ、
うんうん。
音楽家なんですよね。やっぱり、どこまで行っても、うん
うん。
なんで、まあ、まあまあ、一部界隈、歌姫図に関しては、歌手というよりは楽器っていう表現をしている方たちもいらっしゃって、
うん。
うん、なるほどな、とも思うところもあるし、うん、まあ、ねえ。
それはね、それはそう、だから、どっちが上ってのはないと思うんですよね。
そうですね。
あ、だから、よく、言っておられたように、ボーカルが上で、
うん、
バンドが、
それ
の、なんていうか、付随するものっていう。
いう考え方はないですよ、っていうのを毎回おっしゃってましたよね、梶浦。
だから、そう、ボーカルも、ギターも、バイオリンも、
そう。
すべてが、こう、横一列って。
一列。つまりそれって楽器なんだよね。
うん。
うん、
だからその、
方に乗れば
一人じゃないわけじゃないですか。
そうなんです。
この、だから歌い手も、
そうなんですよ。
いろんな声のパートがあって、
そうそう。
うん。それはその、同じエレキでも、エレキ、ギターだとベースがあるように、出す音によってこう違うって。それぞれが重なって一つの音になるっていう。
うん、だからまあ、カラフィナカバーをやる意味がなくなったかなっていう気はしてる。
うん。
フィクションジャンクションで。
うん。
カラフィナがなくなったんだから、カラフィナが復活するっていう言い方か。
そうだね。そうだね。
カラフィナがやってればいいでしょっていうことじゃない。このカラフィナさんについては。
そうだね。
カラフィナさんって呼んでるから。
じゃあもうね、そっちはもう、そちらはそちらで、されるでしょうからという。
そうですね。
うん。
なので、まあ、実は三段目がカラフィナさんについてはございまして、
うん、
皆様もご存知の通り、本当に素晴らしい三名の歌い手さんですって書いてくれてるんですよね。
うん、そうですね。
そうなんですよ。 かつて約10年にわたり共に音楽を作らせていただけた幸福に改めて心より感謝いたしますとともに今後のカラフィナさんのご活躍をお祈りするばかりですっていう締め方してはるんですよね。だから決別宣言ですよね、
うん、そうなんだよ
考えたってもう私は関わらないよあなたたちにっていう言い方だなこれってってなったら今までフィクションジャンクションのコンサートに出てた二人はどうなっちゃうのっていう。
そうだよね。
そうだよね。
うん。
いやこれだってね。
うん。
フィクションジャンクション、フィクションジャンクションの名前を借りてコンサートまでしてたんですよ。
うん。
歌姫の一部は。
うん。
うん。二回も。
うん。
僕、それはすごく良くないなって、やっぱり。それでこれしちゃったっていうのは。
お
ぉ。うん。だからすごく悲しい。
なんでしょうね。まあ、例えば、政治家でもそうなんですけどね。
はい。
政治家にしろ、任侠にしろ。
はい。
一時的に離れるのと、もう縁を切るっていうのがあるんですよね。
うんうんうんうん、
例えばの話、ね、石破さん、総理になりました、総理になったんだね、うん、なりましたけど、
うんうん
うん、石破さんってもともと新進党に出たんですよ。ね。
そうやったっけ？
あ、で、合ってるはず。確か。
ちょっと見てみましょう。
はい。まあ、ちょっと嘘はいけないので一応裏を取っておきましょうか。確か私の記憶ではそうだったはず。
私の記憶がないだけなんですけどね。
あ、合ってます合ってます。新政党、新進党です。
はあ、なるほど。
うん。で、それ。だから、自民党という党としては、
はい。
よそに行って帰ってきて、で、復縁を許すっていう、
うん。
っていうような許し方もあるし、逆、もう一切許さないっていう、もう、完全に縁を切るっていう切り方もあるんですよね。
うん。うん、
もう絶対戻れない人もやっぱいるわけであって。まあ、もちろんそれに対して今回どう、梶浦さん的にはどうだというような、
うん、
強度のある話は言ってないわけですけども、明言はしてないわけですけど、
はい、
本当に私たちはもうね、それが波紋なのか絶縁なのかどっちなのかっていうのが、すごく気になって、
うん、
何とも言えない気持ちになっています。
でしょうね。
許してもらえるのか許してもらえないのかっていう。
そうですよね。もうでもなんかこの竹終わった性格を感じるとですよ。
うん。
もうないんかなってやっぱり僕は思っちゃうんですけどね。
うん。
ああ。
ただどっちかっていうと、
はい。
一旦このカラフィナとしては終わったって言ってた5年前の状況が、
はい。
こうどっちかって言ったら一旦こうもっと分かったっていう、
はい、
でもまた戻ってこれるという状況にはあったんじゃないかなって、
うん、
でももう戻れないっていう風になっちゃうのかなって、
うん、
縁が切れちゃうのかなって、
うん、
それはでもすごく寂しい話ですよね。
寂しいですね、
うん、やっぱりこの元の鞘に収まるっていうのをずっと期待してた
そうですよ
我々からすると
そうですよ、
うん、
冗談じゃないわよっていう状況ですよ。
そうですよね。あらあらあらこもうこれは元の鞘ないっていう
元鞘どころの話じゃねえよっていう。
うん。
いやー、さん付けなんですよ、皆さん。
そうなんだよな。
さん付けっていうところをやっぱり考えないとダメなんですよ。いくら手書きでメッセージを梶浦さんの曲を歌い続けることができますとか書いたって、
うん。
梶浦さんにとっては話聞いてないんだけどっていう一言だと思うんですよ。
うん。
だから、ねえ、ちょっとやっぱり良くない、良くないと思いますよ。良くないですよ。これは。
もうなんかね、これ以上、この件で揉めないという、もう関わりたくないっていう。
関わりたくないっていうのがひしひしと感じるんですよ。
うん。
僕は。
だからもう歌いたいなら勝手に曲は使ってもらっていいという。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの、翌日の、あの、X の、
うん。
書いてあったつぶやきはそれですよ。
うん。
好きにしたらですよ、もう。うん、あれは。
歌うなら勝手に歌ってもらっていいっていう。
ここまで言わしちゃダメだよって思いました。うんうん、いやー、やっぱりね、恩義ってあると思うんですよ、富蔵さん、私は。
そうですね。
うん。やっぱその恩義に報いるのか、
うん。
どうかっていうのは本人たち次第なんで、
うん。
非常に今回に関しては僕はがっかりしましたね。
うん。
ああ、がっかりした。なんてこったいと思いました。ほんとなんてこったいと思いました。
いやー、ねえ。いや、本当にあれですよ。これ方言なんかな。ババかけるって言うじゃないですか。
ババかける。聞いたことはございますよ。
ババかける。ババかけるやなって。
いやー、こういう形では復活してほしくなかったなぁと思ってて、実はこの5年間ですね、
うん、
私カラフィナ聞けなかったんですよ。
なあ、それわかる。
聞けなかったんですよ、まともに。
なんかね、聞くと、
そうなんですよ。
聞くとなんか、いろんな思いが出ちゃうから。
出ちゃうから。
だって聞くのって、
はい、
正直言うて、
はい、
ねえ。
そうなんですよ。
カジュルさんのやつ、ライブ行ってこう。
そうですね。
カバーしてるのを。
そうですね。
あーっと、これやるんか、とかって言いながら。
そうなんですよ。
聞くぐらい。
で、僕、最初のファンクラブのイベントがあったときに、
うん、
カバーやるんだと思って、
うん、
カバー聞いたときに、やっぱり違うなと思って、
そやね。
書いたんですよね。だから、それ以来、実はひーちゃんがクレジットされてる、うん、梶浦さんのライブは、意図的に避けてたんですよ。
お
ね、みんながほぼカラフィナとかで騒ぐんで、それもすごく嫌だったんですよ。うん、いや、カラフィナ、
うん。そうやな。何、うん、とも言えん思いはまああるよね。
ある。で、富藤さんには、うん、目撃されたんですけど、去年のフェスですね。
うん。
カラフィナカバーの時だけ僕、硬直してたっていう。
うん。
今やったら転がり落ちたら綺麗に転がり落ちるやろな。真ん中の中央のピアノのところまでって僕思いながら、硬直しながらマギア聞いてましたからね。
うん。
はい。そうなんです。なんで、極力聞くのを避けてたんですよね。
うん。
3人の完成形で聞きたいと。
そうかな。なんかこう、いろいろ思ってしまって。
思ってしまいますね。
こう、なんていうか、純粋に聞けんよね。
そうなんです。純粋に聞けないんです。はい。
それは、たとえ、音源であっても聞けんくて、オリジナルの。
聞けないですね。
オリジナルの音源はオリジナルの音源でやっぱり聞いちゃうと、
はい。
それはそれで、また、 いろいろ問題があるんで。
そうですね。
感情的に。
感情的にね。やばいですからね。
やはり、それ忘れたあかんくて。
そうなんですね。お高いいろんなカラフィナのあれありますよ、持ってるものは。
うん、
もう、ね、富藤さんは笑顔でレコードを買ったりもしてたわけですから。
レコード買って、俺らカラフィナにアナログエンジャーとかって言って、公的だからね、ソニーのレコードプレイヤー。
ちょっと覗いていいですかって言うから、コンサートの日にね、あれ、神戸ワールド記念ホールやったと思うんですけど、うん、ちょっと覗いていいですか、うん、言うから、いいよ、言うて覗いていって、出てきたら持ってるから、何って思って、レコード買ったんって言うたら、いや、レコード温かみがあってって言い出したから。
一丁前のこと言うよね、これ。ペラペラペラペラペラ。アナログがいいかって言ってね、人は笑い、薄い感想言うんですよ。
どうしてくれようかっていう話ですよ。
いや、まあそうだよ、本当に。だから本当そうだよね。
なんですよ。だからこれで僕が見たかったマドカマギカもなくなったんだなって思いましたよ。劇版梶浦由紀で作曲を梶浦由紀じゃないカラフィナのエンディングなんか聞きたくないですよ、僕は。
なんとも言えん。もうそれはなんとも言えんな。
マドマギのなんて言うんですか、一部だったじゃないですか、カラフィナって。
もうそこはもう、再結成はしなかったということにして、もう見るしかないでしょう。
ね。だから別の展開を、やるしかないんやろうなと思って。
いいと思います。もうエメさんでいいと思います。
やっぱ思いました。もう、エメさんでいいんじゃないかなっていうの。もういいんじゃない？エメさんならって。
うん、いいと思うからね。いいと思うよ。クラリスとエメさんでいいと思うよ。
ほんとね。それかもう完全に新しいユニットを作るかですよね。マギの、窓マギのために作りましたっていう。
そうね。
アルプルギスの回転のために作りましたっていう。うん。梶浦さんやったら、もうみんな歌ってみたいってなってるわけですから。
うん。
ほんまやで。なんちゅうタイミングでなんちゅうことしてくれたんやっていう、話ですよ。本当に。
だよね。
はい。そう思いまして。多分、ポッドキャストでですよ。
うん。
ぐだぐだ、ぐだぐだ取り上げてるのはうちだけの可能性が高いんですけど、この件。
うん、
取り上げざるを得ないと。雪の日に、うん、明日行けるんか、言うて不安があった二人としてはですよ。ね、もう、五年前ですか？
うん。
ほんと、五年、六年前に、武道館だから、1月の15日っていうのもね、何の意味もないじゃないですか、ね、僕らの中で。1月の23日やったら、
うん、
あ、デビューした日やな、とか、あると思うんですけど、
うん、
引きがないんですよ、この1月15日って。成人の日やったな、うん、昔ぐらいなんですよ、僕の中で。
あ、まあまあ、そやね、うん。
さらに水曜日っていうね、平日開催。
そうなんだ。
そうなんです。
平日にやるんだ。
平日開催なんですよ。
なかなかそれは、なかなかそれはやね。ほんまに、なんか、いきなりアイドル日に突っ込んできたんかな。
ほんで、日刊スポーツ最初日にち間違えとったんですよ。
普通土日やもんね。
1月25日っていうね。
うん。
その日は伊藤蘭のコンサートで、これ長さんギター弾いとるかなっていう。
伊藤蘭。ええ。蘭ちゃん。
蘭ちゃん。
なんちゃん。
なんちゃん。旦那、いつまで経っても相棒やっとるけど。
せやね。
そ
う
や
で。
娘はウキウキ言うてましたけど。
あ、そうなん。そうなんす。
そうなんす。朝の連ドラの主役やってましたよ、娘さんを。
あ、そうなん。
娘さん。
うん、デビューしてるんだ。
そうですよ。女優さんとして結構一発ですよ、シュリちゃん。
お、うん。いや、まあ、そう、だから、いや、本当にそういうのもね、
はい。
あれじゃないです。どっかから漏れたくないから、
はい。
日程を抑えるのも直前にやったんじゃないですか。
っていうこと
でしょ。平日やったら、平日空いてるでしょ。
っていうことでしょ。
うん。
っていうことまで勘ぐるじゃないですか、いろいろ。
うん。
そういうのはもう良くないと僕は思いますよ。
本当ね、まあ、言葉悪いですけど、騙し打ちやるときって、
はい。
本当に、急に、ずっとす、上位を、地面から出してきて、急にバッてやるんですよね。
ねえ。
うん。
だから、本当にあの子たちが、みたいな、
まあね。
ね、のがあるじゃない。うん、僕らとしたら。
うん、そうね。
でも、梶浦さんのこの、決別ブームを見るとですね、うん。だからこれはやっぱりもう決別やと、考えるしかないんじゃないかなって。ここまでされたら私もはね、考えるわよっていうことじゃないですか。でないとこれ書けないですよ、この文章。
そうね。
はい。そう思いました。ということで、
はい、
著作権引用は梶浦由紀にございますので。
はい。
はい。まあ、ショッキングでしたね。
うん。
ショックですよ。本当に。まあ、メンバーのどなたからもっていう、この一言ですよ。一番。
そうだね。
主催の方はまあなって思わないでもないんですけど。
そらね。
うん。このメンバーのどなたからもがどういう表現なのか、どんな気持ちで上海行くんかなって思ってます、僕。
そうだよな。
正直言うと。
どうなんでしょうね、
ね、
そこって。
そこって。
行かないって話は聞かないもんね、まだ。
今のとこね。
うん、今のところは。
もう一番いいのはこのコンサート白紙っていうのが一番いいんですけど。
まあ。
もうそれも場所も抑えたし、できない状態じゃないですか。
ねえ。
なんかあれなんですよ。三人のハーモニーがまた聞けるなんてって僕はとてもじゃないけど言える気持ちになれないっていう。
ああ。そうだね。という、思いをこれからしばらく持ち続けなきゃならないってことです
そういうことですね。うわぁ、えぐいな。
乗るんか反るんかどっちじゃいって 見つけられてるわけですよ。
無理っすわ。無理無理。無理無理。梶浦楽曲じゃないカラフィルなんか考えられないっすよ。ね。だから富野さん、僕の、X の、プロフィール欄を見ると面白いですよ。
あ、書いたんですか。
もう、旧カラフィナって書いてあると思いますよ。
そっか。
これは無理やな、と思いました。
はい、ああ。
だから、1月15日から出てくる人たちは新カラフィナなんだと思います。
なるほど。
はい。
メンバーは一緒だが。
そうです。
だからもう中身は違うと。
僕の知ってるカラフィナではないんだろうな、きっと。
違うと。
どうです？フロントバンドメンバーズだと思います？
いや、出ないでしょ。
ですよね。
出たら出たで、それはそれで話が違うからな。
ですよね。
そんなことはなかろうな。
なかろうな。
まあ、若菜さんのライブやってた方々とか、そういうのになるんじゃないですか。
バーで集めてくるのかな。いやー、もったいないな。本当にもったいないな。そう思います。はい。ということで、とりあえず、カラフィナさんについてお届けしましたが、ここまで聞いてくれてる人がいるのかどうかっていうね。僕たちの愚痴ですからね、これ。
愚痴ですね。愚痴だけど、でもまあ、私一応で、あれですよ。まあ、割とね、理性的には話したつもりです。
そうですね。
もうね、ほんと酒飲んで愚痴ってる感じには、それはそれでね。なんで。
僕は涙目で話してますよ。
もう、こうなっちゃうとね、堂々巡りになっちゃうんで、もうずっ
そうっ
と。
す。もうずっと管巻くだけになるんでね、どっかで切らないとダメだなって思ってるんですけども、はい。ということでございます。はい。というわけで、秒速5センチメートルの実写化を富藤さんがどう思ってるのかっていうところも気になるところなんですけども。 見るんですか、もし実写化されたら。
うわ、
あなた、あの花の時、うん、結構良かったですよって僕に言ってましたけど、僕の気持ちも知らないで。
むずいこと言うね。私ね、その手の、
はい、
実写というか、なんかよくある、少女漫画とかの実写は、
はい
まあ、一切見ないんですけど、
はい、
昔、私の黒歴史的に、
はい、
忘れて帰ったことを除いては。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
はい。あの時ね、本当もう、なんだろうな。本当なんか、いい言葉に、言い表せがたい気持ちを、こう、ずっと感じてたんで。
なるほど。
実際苦手なんですよ、あの手ね。
そうですね。
ちょっと見んと思う。見んだ、見んだ。
そうですね。
ブリブリ。ブリブリ。
どうなることか。うん、あの映画を2時間に伸ばすみたいですからね。
おお。
ええ。ちょっと無理があるんじゃないかな。と思っております。うん、はい。
そう。あれはアニメ。